文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の15日の金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むっつりすけべの森です。
がっつりすけべの江口です。
どぶろくです。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
大きな花束を室井ゆずきさんに渡そうとしています。
アクリル板
がある。袋ごとアクリル板を飛び越して花束をまず出して、
アクリル板でなかなか、
はい、大きな花束です。1メートルぐらいあるかな。アクリル板越しに上から室井ゆずきさんに花束が渡されました。おめでとうございます。ご結婚おめでとうございます。
ね、パンティーみたいな花です。
いや本当、そしてそして、うん、ちょっと僭越ですけども、僕らの
小ぶりな花束、
いいですか。
はい、はい、
はい、そしてこれは
これだけでございません。
こちら江口さんもワイン2本があります。
赤塩、はい、赤塩浅井企画で、作ってると言っても過言ではない。
浅井企画ワインなんですよ、これ。浅井企画ワインです。
ラベルに貼ってあります。
ほんとだ、非常に
変な酔い方しますよ、これ。
はい、というわけで赤と白2本ありがとうございます。用意しましたんで、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
浅井企画はワインまで作ってるんだ。
いや、こういう、はい、大事な時に
すごいなぁ、はい、はいはいはい、
うん、ぜひね、さっき江口さんがパンティみたいな花束って言ってましたよ。
色合いがですね、花の大竹さんに送られた花の色合いがパンティみたいだなと思って、
う
ん、
あ、本当だね、
素敵、
綺麗だ、
あしらわれてさっき黄色白ピンク、
はい、綺麗なパンティをくださいみ
たいな。あ、ちょっとそれお出ししたんですよね。
はいはい、もうね、でも去年の12月にね付き合って、うん、まあ、あっという間にトントントンとね、
大竹さんはご存知だった、
知ってたんですか。
ちょっと前からね、うんうん、でも俺がキューピッドじゃないから、キューピッドは別にいるんだよ、ちゃんとこの病気。あれだ、キューピッド誰だっけ。
古賀茂明さん。
元経済産業省の官僚の方で今の
すごいよね、古賀茂明がキューピッドだよ。
怖いよね、なんか登場人物全員濃すぎてちょっと嫌だもんね。
怖い登場だよ
ね。
古賀茂明、まあいいね、古賀茂明から、なんていうの、キューピッドのイメージないよね、なんか、うん、
初めて言われたって言ってたらキューピッドって。
なんか普通に見てたら、トイレの CM あるじゃない、はい、トイレの CM でよくバイキンでさ、はいはい、バイキンが流されていくじゃん、ああいうの古賀さんに似合いそうだろ、ね、
ひどすぎる、ひどすぎ
る。でも古賀さんがもともと11月に会ったんだけど、うん、すごいいい人だって言ってたから、うんうん、私古賀さんのことすごい信頼してて大好きなのね、
はいはい、
だから、うん、なんていうのかな、口説かれても抵抗感がなかったんだと思う。最初にいい人って知ってたから、
あ、うん、あ、なんなら古賀さんでもよかったみたいなことですか。
え、古賀さんはだって友達だもん。
あ、そうなんですか。
古賀さん結婚してるでしょ、だってね、うんうんうん、相手の方は初婚、
うん、
それもすごいね、
うん、
お前何回目。
私2回目。
お前2回目か、
うん、
ちょうどいいですね、
うんうん、あれの話から始まったらしいよ。墓をどこにするかっていうことが一番最初の
あれだった
トークテーマ、
うん、もうだっておじちゃんとおばちゃんなんだからさ、
トークテーマ墓。
違う、最初は違うよ。
何や、
末期がんとかになったら、うんうんうん、私は、うん、苦しいの嫌だから、うん、生かすっていうことを考えないで、うん、楽にっていうことを考えてくれっていう話からだよ。
ああ、そっから始まってる。あ、そうそう、そう、さあ、がんの話が最初だったんです。じゃあ、
そう、
がんだよね、う
ん、最初に会った時、うん、古賀さんと3人で会ったんですか。
うん、もう一人私の友達もいた、うん、
4人で会って、うん、でその次からもう2人っきりですか。
その次古賀さんの勉強会。
古賀さんきだからキューピッドじゃねえか
よ、ね、
本当すね。
墓はどこにするんだよ。墓
墓は、うん、多分新潟になるんじゃない。
新潟、
うん、
新潟の方なんですよね。
そう、
はい、
だけど私もう新宿の一個、うん、うちの母の、うん、最近入れたばっかりだから、うん、半分はそっちに、うん、 って思ってるけど、
はい、そういうことも、うん、
結婚してすぐ墓の話ってのすごいよね。
いやいや、そこ
ね、いやだからさそれはなんか若い頃とは違うよね。
全然違うよね。
浮かぶのろけじゃないですよね。のろけじゃないですもんね、これはね。
大人ではの。
いやい
や、
外から見ればあのの ろけ話よ
ね。そうなんですよね。
いいのろけ話、ね、はい、ないの？はい。ね、
墓があって、されて、
それで、うん、これで二人でこうだけど付き合ったって、
うん、
どこに住むとかいろいろ決まって
ない。全然決めてないよ。だからあの、うん、付き合ってるってすっぱ抜かれて。うん、その前からさ、うん、付き合ってください、うん、結婚してくださいって言われてて、うんうん、私付き合ってくださいって言われたら大概さ、うん、なんていうの、いいよって答えるんだけど、
うん、知らなかったの
そ
れ。
そう、そういう情報はね、俺ちょっと知ってる。あちこちにいいよって言ってた話だけど、
シリガルっていうかね、なんていうか、
シリガルって言わないから
だけど、うん、結婚してくださいって言われたら、うんうん、多分もうこの次から遊びに行けなくなっちゃうのかなと思って、
はい、
でコロナのこともあってさ、うん、だんだんなんか私糖尿持ってるでしょ、
うんうん、
それとがんの放射線治療してるでしょ、
はいはい、
だからなんか友達がみんななんか善意で私と会ってくれないわけよ、
うんうん、
したらな、遊べる人も米ちゃんしか、うんうん、米山さんしかいないじゃん。
あ、米ちゃんって呼んでる
の。そう、米ちゃん。うちの息子も米ちゃん、う
ん、ちゃんって。
え、米山さんはなんて呼んでるんですか、室井さんのこと。
室井さん。
お前もね、お前鼻からマウンティングじゃねえかよ。鼻から上じゃん。
だけど、
相手の人、もう森永卓郎が、
はい、あの、聞いてたよ、それ
も。びっくりするぐらい頭がいいって言ってるのよ。東大のなんか、は
い、東大の理算で一番難しいところ卒業してて、お医者さんでもあって弁護士でもあるっていう。
なるほど。
でも言い負けないよ私は。だってすごいいろいろ説明さ、だから結婚もそうだったんだけど、うん、やっぱ向こう弁護士だからすごいガンガン、うん、じゃあなんでその、うん、何か問題があるのかっていう、うん、その攻め方してくるじゃん。
やっぱ本当弁護士さんってそういう攻め方するんですよね。
そうだよ。とかその結婚はだけど、まあ私も好きになっちゃったから、
理論的なわけ、
ね、そうですね、
いいし、2人でなんかその問題事があって、うん、これどうするかっていう時に、うん、私はそれが嫌だこともあったりするじゃない、
うんうんうん、
だからそう、私が嫌だって言ってても、うんうん、でもね考えてごらんとかって理論的に話されて、
はいはいは
い、言い負けると思ったら、うん、だって最後切れればいいんだもん、うん、だって私は好きじゃないんだもんとかだって私は嫌いなんだもんとかって、それでも負けそうになったら、じゃあいいよ、うん、バッグ買ってっていう。
なるほど。
ある意味バランスがいいよ。
なんかこういう頭のいい人って社会性においてちょっとなんていうのか、全然なんかよく知らないような
とこ、はいはい、天才がゆえの、
そうそうそうそう、
ね、
こう日常のなんだか、うん、生活でわからないようなことを、とんでもないことわからなかったりしないの、う
ん、あ、それはないんだ、うん、私話がすごい飛ぶでしょ、
うんうん、
ベラベラ喋るけど、
いや、無理ね、頭いいから、うん、時々聞いててね、話飛ぶんだよ。
だからいいかな、全部進行してるんでしょ、多分同時進行で話してるってことですよね、多分、
うん、俺時々わかんなくなる時あるんだけど、はい、もうパンパン飛ぶわけ。うん、で、頭悪いから、それ見られるの嫌だから、はい、うなずいてるんだけど。
分かった、嬉しい。
じゃあ、
ちょっと待って。
頭が飛んじゃっていいんだ。
飛ぶんだよ。
ね、昔の CD みたいな感じの。
そうそう
そう。昔の CD なんかね。
そうなんだよ。で、それを飛ぶじゃん。それを、ヨネ、うん、ちゃんは、
ヨネちゃんはね、うん、すごいなんか、うん、頭はね、すごい飛び抜けていいからね、うん、なんかめちゃめちゃ、いちいちね、うん、スマホで調べなくていいのよ、うん、隣にいたら、これってどういう風に読むのかとか、
便利
放題みたいな、
そうそうそう
そう、そうそうそう、そう、百科事典が横に置いてあるみたいなもんか、
そうだよ。
そうだよじゃねえそうだよじゃね
え、そんな知識
だもんね。
料理が褒められてたじゃん、ヨネちゃんに。
いや、私1回しか作ってないもん。だからコロナの間はずっとほら外も出れないから、ヨネちゃんがご飯作って待っててくれるんだけど、
料理もできんですか、
料理、
すごいんだよそれは。
すごいな、
何品も作るの。私なんかフライパン1個しか汚したくないから1品しか作
らない。汚してないから。焼肉されてましたね最近ね。
あ、それは息子と、だって全然暮らしてないもん、
う
ん、
あ、そう、
そう暮らしてないですね。
そうだよね、うん、これからどこ暮らすの、どこ、それ
全然決めてないよ、決まってないよ、
何も決めず、とりあえず
別居婚、
いや最後は一緒に住むんじゃないの、だから全然決めてない。
すごいですね、なんかそういうね、うん、肩にはまらない感じ。
だから墓が新潟だってことだけか決まってるの、それじゃ、
うん、違う、うんと、うん、半分ね、
あ半分、うん、今息子の話で息子がなんか心配事があったらしいね、なんか息子さんは
10万円の給付金ね、うん、
え何 10万円の給付金
、うんうん、私の元にほら、うん、初対主の私の元に来たら絶対自分の手元に届かないじゃん、だから、
うん、ヨネちゃんと一緒になればそう世帯で30万入る、うん、1人10万で、
そう、う
ん、それで
そしたら、うん、一番最初にだよ喋、うんうん、ったことって、うん、ヨネちゃんって、うん、あの俺の10万円の件だけどって
、うん、まずはそんな始まり、
あの4月28日の時点で、うんの初帯主のとこに入るからさ、
うん、あ
だ
よ、
あそっか、じゃあ室井さんのところにまだ入る、
うん、そうか、そんな話するん
だね、俺の10万どこ行ったみたいな、
あのリスナーの方、うん、茨城県土浦市の53歳の農業してる気持ち55さんからも花束送られてますので、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、
本当に綺麗、すごいな、ね、まあまあまあ、うん、まあでもめでたいしね、
いやおめでたいですよ、
まあね、先はどうなるか分からんけどね、まあでもとってもなんかこう、
今度こそは頑張るよ、うん、私ちゃんと、
あそう、
もう一つだけちょっと心配なのが、うん、米山さんがもう室井さんのこと褒めるときに必ずあのスタイルはいい、スタイルはいいって言ってるんで、
だ
って
本当のことじゃん、
スタイルは体目当てなのかなと思って、
で美人だって言って
るしな、美人だスタイルがいいっていう、
体目当てが
それもそれで嫌じゃないよ、目当てはそれでも嫌じゃない、
褒め言葉ですから、はい、写真とか、うん、あの携帯に入れてるんですか、うん、
私写真撮る、うん、撮らないの、うん、全然、
あの携帯に入れてなくても新聞に出てるから
すぐに見えるから、うんうん、そういうんですね、
なんかもうなんか力関係がさっき、うん、マウンティングって言ったけども、はいはい、変わってて、ちょっと怖いこととか言いづらいことあると室井じゃなくて室井のマネージャーにいますねこれを室井に聞いて怒るか怒らないかをマネージャーに聞いてから本人にそれ大丈夫ですってマネージャーさんが OK 出てから本人に聞くみたいなとこあるみたいよ、
ルートが出来上がってるんですね、
それは理由もちょっとあって、うんうん、私、うん、締め切り持ってるから、うん、週の半分は他のこと考えられないの、
あはい、うん
そう、うん、言い訳ですかね、
なんか今ちょっとやっぱ話飛んだ感じするよな、
あそうなの、
なんか間なんか抜けた感じがあって、まあまあでもね、
いやいや、
まあまあ、ここでだことは何度あってもいいわけだから、は
い
は
い
は
い、いい関係な気がしますね、
いやいやいや、めでたいのは君だけじゃなくてさ、うん、いやドブロックも何、広瀬香美とドブロックって、はい、何それ
何それ、
どういうことだったな、あれは、
いやなんかその、うん、まず広瀬香美さんが、うん、今のご自身で YouTube チャンネルやられてて、うん、今なんかいろんな曲をこう、うん、歌ってるっていう動画が話題になってて、うんうん、カバーされてるんですけども、うん、それでなぜかなんかこう今度は歌ネタをカバーするぞみたいな感じ で、はい、で芸人の歌を 4組から選んだ中で僕らが選ばれた、
ニュースではレイザーラモン RG のあるある言いたい、はい、それからラジオフィッシュのパーフェクトヒューマン、うん、ピコ太郎の PPAP に勝った、うん、ドブロック
登場で勝った、なんか視聴者アンケート取ったら僕らが選ばれて、
広瀬香美が、はい、もしかしてだけど歌ってる、
そう歌ってるんですよ、
歌ってるんですよ、
はい、すごいめちゃめちゃですね、はい、冬の女王が、ね、はい、
全然めちゃめちゃかっこよかったよ、
俺もさっきあの、うん、始まる前に小高さんつって見せてもらったけど、はい、すごかったね、
しかもコメントを言ってるんですけど、うん、このニュースによると、うん、2日がかりでアレンジしたんだよ、こんなに考え込んで生み出したことない、ドブロックの江口直人さんすごいよ、お笑いに最強の音楽をプラスしているのね、楽しさが2倍なのって言ってますね、でネタに絡めて江口さんはお笑いと音楽の二物を与えられているんだねというふうに言っていたと、
ね、このねなんか厳しい世の中をね、うんうん、下ネタ一本でやり抜こうとしてる気がしたからね。
それが、
まあ、それしかないもんですからね。
はい、これは
一物で褒められたかったのに、ね、はい、荷物って言われてもよくわからないですよ本当に、はい、
音楽の荷物、
はい、
そうなんですよね、
いやでもこれはねちょっとジャンル的にちょっとなんか新しいね、お笑いの歌を歌って、しかもこの下ネタ満載の歌を広瀬香美で で聞かせてもらったけどまたすごいのね、なんかこう、
はい、それでさ、ドブロックがさ、うん、そこに歌返してんだよ、広瀬香美さんの。
そうなんです
よ。それもさ、めちゃめちゃ目つぶって聞いてみ、うん、まあ、超かっこいいから。
目つぶらなかった。何のために言うてくれるんですか。
プロミスっていう曲だね。
目開けてください。
そうですね、はい、
いやだから本当はいろんな、ね、関係でその広瀬香美さんの、ね、歌ってのもかけたいんだけど、うん、それはちょっとまだ権利関係はよく分かんないと、うん、だけどドブロックの歌だからな、もともとはね。
もともとは我々の歌なんですよ。
はい、どっかで今度かけられたら ね、 ね、それのお返しをドブロックがしたの。
はい、しました。
どうした
の。それはあの、うん、広瀬香美さんの名曲、うん、プロミスっていう曲がありまして、それを、うん、もうやっぱりそのご本人の高いハイトーンボイス、うん、あれをもうそのままキーを下げずに、はい、まあ、歌うっていうのがやっぱり一番のお礼なんじゃないかと思いまして、はいはい、歌いました。
はい、
やったの。
きつかったですけどね、はい、もうあの、
きついでしょ。頭のハゲが広がってる。頭のハゲは交代しちゃってる。
ギター森さんが歌いましたよ。
ちょっとだから、はい、そのじゃあその時に歌ったやつじゃあ、
一
ついきましょう
よ。大丈夫。
じゃあサビの一番盛り上がるところ、
うん、本当に、
はい、いきます。
いきます。
ゲッタン、グレル、回る、触れる、切ない気持ち、このまま言ってね、なんだか掴まれて、永遠に愛してる、今日より愛してる、ずっと至らない。
すごい、
すごい。
ギリギリでした、
ね、急だからちょっと荒れてるけどね。いいまあそれはね、
甘い声でさ、はい、江口さんじゃなければもっといいよね。
だから僕だからやめてください。
はい、
ね、僕だからこそ
のあの木、女性だって歌うのなかなか難しいですよね。
相当高いですよね。
だから事前にちょっとあの玉を一つ外して歌わせていただいてます。
何でも下ネタに持ってきたのか
な。そうじゃないと出ない。それぐらいの
かっこいい歌うまいって、はい、
ねえ、
うん、嬉しいです。
だからもうあれだね、
うん、
なんかこう、まあ、時代の流れか知らないけども、
うん、
テレビだけのにとどまってないね、
うん、
もうネットの世界も
そうですね、
あえてこんなことになってきて、
はい、
勝手にやり取りしてるみたいな、ね、ここにだってあれだよね、うん、間になんか銭儲けしようとかそういうやつらは介在してないもんね。
そうですね。
ああ、
この時期だからこそ
俺がプロモートするからちょっとこっちこうしてなみたいな、そんな話何にもない、ね、広瀬香美さんが歌ってそれをドブロックが返すっていう、もう何にもないことが起こっちゃってるわけだよ、ここ
で。 でもさ、それってさ、うん、今こういう状況だからさ、うんうんうん、最大の慈善活動だと思わない？
まあ、だから、まあ、慈善活動、
自分の才能の部分、
あ、まあ、そうですね、
まあ、でも慈善活動っていうか、うん、そういうことをもう関係、
うん、
飛び越えちゃってるね、
うん
うん、なんかこうそういうことを慈善だよとか、
はい、
そういう意識もなく、
はい、
楽しいからやろうっていう、
はい、うん、そうですね、
うん、愛とか感謝とかです、うん、それだけで動いてます。
お前の口から言うな。江口が言うな、お前の。
私は感心したよ。だけど感心してここで江口さんちょっと好きになっちゃったとか言うと、また古賀茂明さんの他に入ってきて、おかしいことにな
る。全然いいですけどね、僕は。
それとキューピットは俺って話になるかもしれない。
そっちの場合はね。
そうだ、だけど。
そうですね。
いやでもキューピット広瀬香美だったりして、
本当ですね、
ロマンスの神様ですからね、
はい、はい、伝えるきっかけになりましたから、
ね、はいはい、いやいやいや、こうね、まあ、メジャーのいろんなのがある中でこうラジオとネット、ね、もしかするとこのなんか変な関係が生まれてくるかもしれないよね、いろんなところ
で、ね、広瀬香美さんのキャラクターなんか、うん、あの YouTube で見てる限りは、うん、多分イメージ全然ないですからね、
う
ん、
そうですよね、
あんな感じじゃないですからね、普通、うん、だからそういうこの知らない顔がもうどんどんこう見せていくっていうのもなんか時代ですよね、
う
ん、
そうだよね、
だから別にそれがそのタレントイメージとかもあんま関係なく、
うんね、
やりたいことを出すみたいな、
うんうん、胸も大きかった、
ね、胸も大きかったですから、
う
んうん、
うるさいの、メイチ。
ここからでも素敵なんですよ。
お前一生ハゲてる、お前。
止まらないんですよ。ハゲが止まらない。
はいはい、いい話題ばっかしでちょっと良かったなと思ってます。はい、太田さん、
はい、じゃあのドブロック、うん、また後でネタ披露していただきます、
は
い
は
い、
今日もね、なんかネタやってくれてる、
はい、
なんかネタ持ちだからね、ドブロックはね。はい、 後ほどよろしくお願いします。
はい。うん、今日は、まずは、検察庁法の改正案についてなんですけれども、うんうん、まあ、今日委員会で、採決するんじゃないかというふうに言われておりますが、昨日の東京新聞の夕刊ではトップに扱ってるんですけれども、うん、検察官の定年を引き上げる、この検察庁法の改正案に対して、うん、松尾邦弘さんという元検事総長まで務め上げた方を含めて、うん、検察 OB 十数人が今日反対する意見書を法務省に提出することが分かったという記事なんですね、うんうん、で検察の元トップが法務省提出の法案に対して公然と異を唱えるのはこれは異例と、うん、いうことです。で意見書に名を連ねるのは主にロッキード事件の捜査に関わった元検事さんたち、うん、ロッキード事件では東京地検特捜部が田中角栄元総理ら複数の政治家を逮捕起訴しました、うん、元総理を検察が逮捕するっていうのはこれもインパクトの大きい事件でした、うん、で松尾さんはロッキード事件に捜査部の特捜部の検事として携わって順調に位が上がって2004年からは2年間その今話題の検事総長を務めているんですね。で検察庁の内部にも政権が幹部人事に介入できるようになると政権を意識して捜査に当たるのではないかと疑念を持たれかねないと懸念する声が相当強いということで、どんな内容の意見書になるんでしょうか。
当然よね、やっぱり、ね、うん、職業も一個の仕事って検事になるのって大変だと思うし、うんうん、職業も長く続けてればさ自分の生き方にも絡んでくるものになってくるじゃない、うん、そしたらプライドを傷つけられないとしたらこの件はおかしいんだよね、うん、元検事の人今検事の人、うんうんうん、そう思わない。
そうだね、うん、まあでも思うに、まあ、検察の独立性みたいなことは元から叫ばれてて必要だと、うんうん、じゃあまあちょっと遡って考えるけど、うん、今今度検事総長が、うん、こうなって政権寄りにね、うん、なっちゃうんじゃないかとみんなが危惧してるわけだよね、うん、そうすると検察が独立性が保てないと三権分立がね、うん、こう、うん、うまく機能しなくなっちゃう。
だって、うん、政治の権力を見張るのはそこしかないわけだから、
うんうん、はいはい、ただ一つだけね、じゃあ元の検察がだよ、うん、ものすごいいいことばっかしやってたのかっていうとね、うん、まあ、そこにもちょっとね、まあ、うん、過去の村木さんのね、
う
ん、ことだとか、
う
ん、まあ、あれは大阪だったよね、うん、ことだとか、まあ、それからまあカルロス・ゴーンも、うんうん、まああれだよね、うん、まあ問題の本当のところまでは俺は分かってないけども、うん、やっぱりなんか一つの会社の中でね、うん、いろんなことがあって、うん、カルロス・ゴーンさんだけがこうなっていくっていうのもちょっとなんか、
まあ、国策捜査っぽいイメージは疑惑は
ちょっとするよね。
でも、うん、だからだとしたら、うん、今ちゃんと襟を正すべきだと
思わない？そうなんだよ、うん、そうそうそう、だそういう過去もね、うん、含めて、まあ、襟を正すっていう意味でも、うん、やっぱり検察の独立性っていうか検察が独立してないと国会議員を逮捕できないって話になっちゃうよね。
そうですね、うん、まあ、ある種検察の独立性ってひょっとして先ほど大竹さんがおっしゃっていたように、うん、まあ、建前でしかないっていう本質もあるかもしれませんけど、うん、この法律ができちゃうと、うん、法律が独立性、うん、中立性保たなくてもいいよっていうお墨付きを与えちゃうことになりかねないので、うん、ここはちょっと用心しなきゃいけないところではあると思うんですね。
で、まあ、さっきの国策っていう意味は今の時の政府のこう意向が強く反映するっていう意味だよね、はい、それはやっぱりそこからは独立してなくちゃいけないよね。
そうだよ、
それからはもう検察も、ね、新聞もテレビも全部そこからはちゃんと独立してなくちゃいけないよね。
っていうか今回結構これ大きいことなんだよね、うん、誰もが関心持たないと、うん、本当にこんなのをまかり通っちゃったら、うん、本当に自由に意見とか、だってなんか怖いことってさ国家権力にされたとして、うん、なんかそれで訴えることもできない、うん、こういう怖い目にあったって言えなくなっちゃうじゃん、うんうん、
まあ、極端に言うと、うん、その反対する勢力の政治的な案件しか検察が取り上げなくなっちゃうっていう恐れもあるっていうことですよね。
これ著名人でも声を上げてる人がたくさん いるわけで、うん、ね、芸能人なんかそんなことに口出すなっていう声もあるけども、誰だっけな、一人とってもいい、どう
爆
笑の太田だったか、誰だったっけな、うん、ラサール氏だったかな、
ちょっとどんな言葉だった、
あのね、税金払ってるやつは好きなこと言っていいんだっていう、税金払ってんだから、税金払ってるには、
キッチュさんかな、
キッチュか、
ラサール石井さんだみたいな、
ラサールさんですね、はい、やっぱり税金はね、払ってる人はやっぱし、まあ、税金払ってる人はってことないか、
私だってすごい一生懸命頑張ったんだ、うん、SNS のでも、うん、朝起きて一番にツイートし、うん、夜寝る前にもう一回ツイートし、うん、もうさ何言っても怖くないもんね、うん、最悪別にあのヨネちゃんに食べさせてもらえばいいから
ヨネちゃんもツイートしてましたけど
じゃあダメじゃん
はい、はい、まあ石破さんとかね、
そうですね、あの石破茂さんとか船田はじめさんも、
船田はじめさん、
それから疑問の声を上げてますね、
前の新潟県知事だっけ、うん、泉田さんだっけ、
泉田裕彦さんはこの内閣委員会のメンバーで、うん、強行採決するんだったら退席すると言ったら、うんうんうんうん、内閣委員会のメンバーから外されちゃったっていう、
ね、すごいよね、独裁政治っつうかそんなことするなんて、
でもね、太田さんが最初に言った元検事総長、うん、ね、はい、それが反対の意見書を出してるっていうのはこれはかなりのことだっていうふうに影響も大きいと思うけどね、
はいはい、で自民党の関係者は支持率は下がるだろうけれども、うん、選挙がしばらくないから採決を強行するだろうというふうには言っていると、
嘘、昨日の時事通信で強行採決しない方針みたいなのって一報入ってて、
あ、でも今日の森さんのね、あの答弁によっては
閣議会で森雅子法務大臣が出てくると、うん、ようやく出てくるということで、
ああ、でもその意見はちょっといろんなことあるけども、選挙も近頃、ま、間近にはねえから、うん、強行採決しちゃえみたいな意見があるっていう、
絶対覚えてるよ、そしたら、
うん、どうなんでしょうか、
どうなってくんだろうね、
はいはい、続いては日刊スポーツの政界地獄耳なんですが、うん、アメリカのラスベガスに本社がある、うん、ラスベガスサンズという会社があって、これラスベガス、マカオ、シンガポールでカジノなどを運営しているそのカジノ業界の大手なんですね、このラスベガスサンズという会社が日本の統合型リゾート施設 IR への参入を表明していたんですけど、とうとう断念したという発表がありました。で当初サンズは大阪への参入も検討していたんですが諦めまして、今横浜にターゲットを絞っていたんですけど、それもやめちゃうということなんですね、うんうん、でサンズをはじめ不特定多数のお客さんを集めるということを前提にするこういう業態は、まあ、ちょっとしばらくコロナの影響で新しい事業に着手しにくくなっているという、そういう影響もあるんじゃないかと、うん、でサンズ撤退はいわゆるコロナ後の産業の変化をひょっとしたら象徴しているかもしれないということなんですけど、うん、でコロナの騒ぎの中でギャンブル依存症の実態を見せられましたよね、私たち、うん、あれだけ自粛してくれって言っても店はやってるし、うん、長い列を作って県を越えてくる人がいる、うん、こういう状況を目の当たりにするとひょっとしたらカジノ熱下がっちゃうかもしれないなと、下がるかもしれないなというのがこの政界地獄耳のコラムですね、う
ん、私このニュース最初に聞いた時にちょっと大爆笑しちゃったんだけど、うんうん、私はもともとカジノ反対派だから、うん、だけどどうしてもこの国のためにカジノ必要だったっていう人はアメリカのその会社、うん、
サンズ、
そういなくなっちゃった、うん、撤退するって言ったらそのままどうしても必要だって言い続けるのがちょっと見物だなと思って笑ったんだけど、うん、その後じわっと怖くなって、うん、もうこの国自体儲けられないからってっていうふうに踏まれてるとすると、うん、こっから先この国ってどういうふうなことを想像されてるんだろうって思っちゃったけどね、
何がどういうこと
を、経済的にとか
経済的に、うん、まあでも外国の人が今日本にたくさんね来てたりしたのはこのコロナ騒ぎで、うん、まあ、それもこの国のインバウンドを増やしていくっていう意味合いにはなってたんだろうけど、うん、その上にカジノは乗ってたわけだけどね、うん、ああでもあれだよね、今度のパチンコ券をまたいでも行くっていうのは、うん、やっぱりなんかこう、まあ、全部じゃないけどもその中に依存症、パチンコに依存症の人がかなりいるっていうことが分かってきたわけだよね、うん、これはパチンコで分かったけど日本には例えば競馬も、うん、競輪も、うん、競艇も、うん、 あるわけだよね、うん、まあ、多分それぞれ依存している人もいると思うんだよね、うんうん、でアメリカの会社が撤退した時に、まあ、どこだっけ今横浜と大阪だっけ、
うん、はいはい、手を挙げようとしてますよね、
うん、手を挙げようとしてるけど、はい、これはそこをやっぱりちょっとそこになんかスポットが当たった感じだね、うん、こう依存症をどうするかって真剣に考えてからこの IR の問題考えなくちゃいけないってことになると思うね、う
ん
う
ん、依存症ってやっぱり病気だからね、うん、本人たちだって苦しいんだと思うよ、うんうん、
例えばパチンコ店自粛を要請されていても県をまたいで行っちゃうような人が別にコロナ怖くないとかっていうようなことをおっしゃってますけど、それは依存症の人って自分で自分のこの気持ちをごまかして言い訳をしているだけであって、本来だったらひょっとしたら依存症で苦しんでいる人も中にはいるかもしれないっていうことですね。
これもうずっとパチンコやってた18か19から23ぐらいかな、もう毎日パチンコですよ。
依存気味だったとその時の自分を思って思う。
もう夢やってない、夢でもやってたから
ね。
今頭の中で落としてたくらい。
どうして、
うん、分かんない。
なんだろう、
勝ったって景品買いでね、うん、いろんなお金変えられる理由、まあ変えられなくもなかったけど、
逃げたい現実があった。
まあそうかもしれない、うん、あと勝ったって、うん、DVD、BVD のパンツと、うん、靴下と、チョコレートしか取らなかったから、うん、うちのアパートの中に、BVD のパンツだらけになってたよね。なんでそれ取ったのか分かんないんだけどね。もうそのお金で買った方がいいよね。友達に配ってたもん。ああ、いいな。
パンツ。
なんでやめられたんだろう。さあ、今日も始めましょう。